ヘブライ人への手紙の6章の9節から20節を読みました。6章の9節から20節でありますけれども、今日は特に19節、20節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。私たちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死聖女の垂れ幕の内側に入ってゆくものなのです。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入ってゆき、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。私たちが持っているこの希望とあります。希望、私たちの魂が希望を失うとき、私たちの魂は本当にどれほど沈み込むことか、力を失うことか、うつろなものとなることかですね。魂が希望に満たされることがなければ、魂は本当に空っぽのようなありさまになるのではないかなと思いますね。しかし私たちはこの希望を持っているというわけです。希望は、その希望が二つの不変の事柄によってもう一度新たに捉え直され、そしてまたそれによって力強く励まされるように、二つの不変の事柄によって、それは本当に確かなものとされている希望であります。二つの不変の事柄とこう言っているのは、一つは神様が約束によって示された希望だということであります。神様の約束によって示された希望だ。アブラハムのことが13節で触れられています。アブラハムは本当に神様の約束を根気よく待って、約束のものを得たというわけですね。神様の約束を本当に根気よく待って、これでもかこれでもかというふうに、その約束の実現についてアブラハムは試され続けましたけれども、本当に神様が約束したことはその通りになるのかと試され続けましたけれども、根気よく待って約束のものを得た。まあそういうふうに、あなた方もまた二つの不変の事柄の一つ、神様が約束された希望なんだから、その希望にしっかりと望みを置いて根気よく待つようにであります。もう一つの不変の事柄は、16節にあるように、そもそも人間は自分より偉大なものにかけて誓うのであって、その誓いはあらゆる反対論にけりをつける保証となります。もう一つの不変の事柄は、神様がそれを誓われたということです。神様の口から出たこと、これはもうすでに確かなものでありますけれども、アブラハムの心が本当に弱りそうになるたびに、試されて気落ちしそうになるたびに、神様は改めてご自身にかけてそれを誓われた。この誓いが保証だというわけであります。ご自身にかけて、この約束がその通りでないならば、 自分自身どのように否定されても仕方がない、どのように扱われても仕方がない、こういう姿ですね。約束されたことはまさしくご自身をかけてその通りだということです。約束されたことはその通りでありますが、改めて神様がご自身にかけて誓われたことにおいて一層その通りだということ、こういう二つの不変の事柄によって確かなものとされた希望だというのであります。この事柄に関して神は偽ることはありません。じゃあその希望の中身は何なのか、その希望の中身は何なのか、それが19節20節でもう一度語られます。私たちが持っているこの希望は魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであり、また死聖女の垂れ幕の内側に入っていくものなのです。この希望によって死聖女の内側というのは最も神様に近く、この地上で最も近くある場所ですね。死聖所というのは、神殿は神様に近づく場所でありますけれども、神殿の中にも聖所があって、さらに死聖所に入っていくことは年に一度大祭司だけが、年に一度大祭司だけがそこに入っていくことができる場所、最も聖なる場所ですね。最も神様に近づく場所、この希望はその死聖所に入っていくものだというんですね。最も神様に近いところにもうその希望はあるということです。確かなものとしてもうそこにあるということです。入っていくものなのです。その希望によって私たちはそこへと入っていきます。思いをそこに向けます。祈りをそこへ向かって捧げます。やがてこの身をそこへと導かれていきます。最も神様に近いところ、じゃあその希望の中身はさらに何であるかといえば、20節イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入って行き、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのです。すでにその死聖所にイエス・キリストがおられるということであります。これが希望です。大祭司イエス・キリストがそこにおられるから、そしてその大祭司イエス・キリストというお方は神様の約束によって示されたお方であり、また誓いによって保証されたお方であり、神様が約束されたこと、また誓われたことがこのお方において確かに成し遂げられて、そのお方が死聖所におられるということ、だから私たちは神様の御前に希望を持っています。多くの点でこの世の歩みにおいてはそのような希望を持っているんだけれども、その希望を試すようなことにいろいろ突き動かされて歩む私たちの姿であります。起きてくることによって、また私たち自身の弱さ愚かさによって、また世のさまざまなありさまによって、また見えない敵として聖書が指し示す 悪しき者によって。繰り返し私たちは気落ちさせられそうになったり、また気持ちをくじかれて熱心に歩むことができなくなったり、まあいろいろなことが生じてまいりますけれども、でもこの希望が私たちをもう一度奮い立たせたり励ますというわけですね。私たちはこの世にあって本当にいろいろなことで試されて右往左往することもしばしばですね。でもこの希望はイエス・キリストが、大祭司イエス・キリストが至聖所の垂れ幕の内側におられる、父なる神の右におられる、これだというわけです。キリストの名によって祈るとは、そのようなお方を持つ者として祈るということですね。今日の箇所は4章の14節からずっと語られてきたことの途中の言葉であります。大祭司イエス、ずっとこの4章の14節からですね、長い長いこの手紙の内容が続きますけれども、10章の18節までこの大祭司イエス・キリストのことが語られ続けます。私たちが大祭司イエス・キリストを持つということがどういうことであるのか、またどのようなお方を持っているのかが繰り返し語られてまいります。4章の14節から16節の御言葉を読んで終わりたいと思います。さて私たちにはもろもろの天を通過された偉大な大祭司神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。至聖所の垂れ幕の奥にこのお方がおられる、これは私たちの希望であって、これが私たちの魂を満たし支える希望であります。お祈りいたしましょう。私たちの心をさまざまな事柄の中でも安定させ、歩みを安定させる怒りのようなこの魂の希望を感謝いたします。ますますその内容がどのようなものであるのかを知るものとさせてください。御言葉から学び、また聖霊の導きによってそれを思い起こさせていただき、生活のあらゆる場面においてこの希望によって導き支えられて、ますますこの希望を確かに我が物と持つ者とさせてください。祈れますように。本当にキリストイエスの名によって、キリストイエスの名により頼んで祈ることができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の280番です。